ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今週結構撮影のお話をいただいておりまして、
お
自転車競技の、
はい、
日本の総監督さんの写真と、はい、選手の写真と、はい、イベントの写真と、撮るんですが、
カメラマンになってますね。すっかり。
ちゃんと撮れるのかかなり不安に、ドキドキしている。そう。
アシスタント雇ってください。
ああ。ね。アシスタントも、ボランティアしてくれる人がいれれば。
あれは違う。
クリップオンで住んでたのがだんだんなんかね、リクエストが大きくなってきてね。
それは辛い。
後ろに黒い幕引いてくれとか、そういう話。なんかストロボ焚きましょうとかね。だんだん要求がハードになってきて、ね、困った状況になってきている、ハンスケと。
はい。はい。ですね。なんか、忙しいんだか忙しくないんだかよくわかんないんですけれども。はい。とりあえずなんか寝不足気味のスノーです。
ああ、そうなんだ。寝不足なんですか。
いや、ちょっと仕事の先は都内で遠かったりするので、サラリーマンのように。っていうか会社勤める人のように朝電車で出かけて、まあピークじゃなくてないからいいんですけど、それでも朝そうですね、僕にとっては7時半とかに起きるのは普通の人が4時に起きるのと同じぐらいな感じなので
普段何時に起きてるんですか。
いや、大体寝るのが4時とか5時なんですよ。だから、早くて地道。うん、仕事がなければ。
え？ああ、
仕事がなければ
次の日。
撮影の仕事がなければ、で、撮影の仕事も午後が、の仕事だと、
はい、
もう、確実に昼まで寝てます。
ああ、そうなんだ。はい、じゃあ、午前中は寝てることが多いのね。
うん、もう多いですね。
ああ、そうなんだ。
また普通の人、9時間ずれてるので
。じゃあ、あれなんだ。朝、子供は起きたらいないみたいな。
あ、そうですね。なんとなく行ってきますって言われて、布団の中から入ってらっしゃいっていう感じです。
なるほど。
だから朝ごはんも一人で食べて。
あ、そうなんだ。
朝ごはんと言いませんよね。だから1日2食のことが結構ありますね。最近。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、なんか体壊しそうですね。
ああ、いや、一応、あ、どうなんでしょうね。これで慣れちゃってるから下手に早起きたと。
そっか。
はいはい
はい。ということで、朝ごはんのお話が出ましたが、その朝ごはんのコストがすごく大きくなっているということで、今回はそんな話題でいきたいと思います。はい、ということで食料品がかなり値上がりしているんですが、
そうみたいですね。
で、スノーさんはそこら辺わかるんですか。
ね、いや、わかんない。妻が、普段割と、どんぶり勘定で無頓着なんですけど、
はい、
6月に入ってからって5月から、5月から、うん、 急に家計簿つけ始めまして、なんか棚の中とか総ざらいしてって、
はいはいはい、
いろんな食料品を引っ張り出してあのリストを作ってる。
お
作り始めましてびっくりしたんですけれども
。すごいな。
そしたらなんかいろいろ昔もらった海苔とかが大量に出てきて。
はいはいはい。
これは食えるのかとか、そういう。
はい、はい。
これはもったいないとかそういうのがいっぱい出てきて。
うん、
まあそういう意味では、あの、いろいろいい方向にはなってるんですけど、まあなぜそんなことをやってるかっていうと、うん、食、ね、家計の中での食料、食費か。
うん。
やっぱり馬鹿にならない。こう上がり方をしているらしい、
うんうん、
ということで、うん、我が家は特にあの僕はパンとチーズ好きなんですけど、
はいはいはい、
そこにしわ寄せが来てました。
あ、そうなんだ。
チーズは2週間ぐらい食べられませんでした。
あ、そこそこ
高くて買えないってあっさり言われました。
へえ、そこそこ、
僕は逆にチーズ
じゃないんですけど、あの、なくても平気なので、あんまりそこら辺は、気にしてなかったんですけど、あのね、麺類すごい高くなってるの知ってます？
ああ、なんか蕎麦がね、あの中国の方が高くなってっていうのは聞いたことあるんですけど、小麦粉も？
小麦粉、うん、だから、うん、あの、インスタントラーメンとか、
そうか、インスタントラーメン安くないですね、そういえばね。
うん。あのね、カップラーメンもそうだし。で、スパゲッティの麺。
うん。
結構僕スパゲッティ好きなんで、それは、あの、一緒に買い物行くと、その麺を確保、在庫の数をキープするのが僕のお仕事なんですよ。
あ、なるほど。
なんで、そういえばこの間、最近作るのは神さんに移ってきつつあるので
、
その在庫を把握するのはちょっと難しくなってきてるんですけど、
はい、
あ、そういえばこの間作ってくれてたから多分ないなと思って放り込もうと思って、チラッと値段を見たら、1.5 倍とか、え？っていう感じで、あの袋は結構量あるじゃないですか。大きいのだと1キロ。だったりとか、はい、500とか300とかってあるんですけど、いつもだいたい500を買うんですが、
はい、
値札を見て取ったのが300の方だったんですよ。
う
ん、で、あれって掴んだ瞬間、なんか、細いというか、あの、玉が重さでは分かんなかったんですけど、掴んだ容量的なもので気がついて、あれなんか少ないなと思ってみたら、その違う高い方の値段のやつがいつものやつで、
うん、
おわ、こんなに値段変わってるんだっていう感じでびっくりしたんですけど、
うんうん、そっか、うん、なんかそれは、うん、あのパンもね、なんか100円均一とか言った時に買いに行ったら、
うん、
なんか4枚ぐらいしか入ってない4枚だから5枚しか入ってない、
はいはいはいはい、
ちっちゃなパンだったんで、がっかりして帰ってきたりとかしました。
へぇ、結構なんか全体的になんか上がってるような感じですよね。
うん。まあ、そうですね。まあ、あの、この間、イカが、その、
あ、漁をやめるっていう。
漁をやめてって。
はいはいはい。
まあ、イカが食えないなんて、本当に。でも考えてみるとイカなんてそんなに食べてないですよね。昔は良かったんですけど。
はいはいはい。
うん。なんですけどね、やっぱり、ね、そういう話を聞くと、これは大変だと、
うん
うん、思ってしまいます。
うん、なんか私は単純にスパゲッティが安くなればいいんですけど。なんかね、あれがないらしいですね、バターが。
あ、うん、そうですね。でもそれなんか、家庭用バターに、を作れとか言って、どっかが、あ、どっかっていうかね、あれは、政府が、
ほうほう、
業界にお願いしたらしいですよね。報道によると。うん、あの、業務用だけで手一杯になっちゃって。
あ、政府から要請があったの？
うん、あの、 に、なんて、あれは、生産、うん、生産者というか、乳業メーカーですかね。
はいはいはい、はい。
そういうところに、一般用のを作ってくださいっていう、うん、はい。そういう。
じゃあ出てくるんですかね、そろ
そろ。どうなんでしょう。いや、買い物に行ってないからわかんないんですけど。
それいつですか、要請で出したの。
いや、だいぶ前ですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、いや、だいぶ前って2週間ぐらい前かな。
あ、まあ、じゃあ、それなりに時間かかってるのかな。
あ、まだないんですか、やっぱり。
いや、ここ最近わかんないですけど、先週は確かなかったですね。で、それも、かれこれ一月ぐらいに見かけなくなってきたって言ってから、一月ぐらい経つんじゃないかな。いや、なんか一週間とか、そんなレベルでないとかっていうのは前になんか他の食材でもあったような気はするんですけど、野菜やらなんかそういう時あるじゃないですか。
はい。
でも、結局それも一週間とかするとなんか出てきてたりとか、
うん、
値段が高騰してたのが落ち着いてきたりとかってあると思うんですけど、
はい、
今回のはね、長いんですよ。1ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、ないって言って。
あ、バターはね、うん、昔、その、まあ結局、あれは、乳牛が、まあ酪農が、をやってるところは減ったってことなんですかね。
ああ、でもあれ減らせっていうあれがあったんでしょ。
あ、そうなんですか。あ、牛乳余っちゃうから。
そうそうそう。で、乳牛を減らそう、減らせだかっていうのがあって、乳牛自体を減らしちゃったはずなの。
あ、そう。へぇ。なんか、そうなんだ。いや、飼料とかが、牛の餌とかが値上がりしちゃったんで、それで、酪農家がやってられないっていうので、やめちゃったから、そう減ったのかと思ったんですけど、
それ
そういうこともあったんです
けどね。
いやー、ちょっとね、そんな、そう簡単に、いや、作ってられないからやめますとか言われても困っちゃいますよね、本当にね。
いや、でも、それで今回作れって言ってんだったらすごいなと思って、やめろって言ったりね。
そうですね。いや、牛乳は、どうなんでしょう。牛乳そのもの、乳製品は日本人は好きなんでしょうかね。僕は結構好きなんですけれども。でも牛乳が余ってしまうということは、牛乳はあんまり飲まれないってこと。
あ、牛乳はあれでしょう、消費一時すごい言われてましたね、減ってるっていうのは。
その分チーズとかにしてくれればチーズ好きの僕としては嬉しいですけど。あとヨーグルトとかも割と好きですし、朝ね、僕、パンとコーヒーじゃないとダメな人なので、
あ、そうなんだ。
ダメな人っていうか、まあ、割と、子供の頃からそうだったんで、パンの朝食べられないのは、トースト食べられないのは辛い。ですけど、でも、昔お米が全然取れなくなって、タイ米とか外米って言われてる、うんうん、あれを大量に輸入した時あるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時はね、うん、まあちょっと仕事の関係もあって、朝パンだと、体が持たないというか、すぐお腹減っちゃうっていうのがありまして、
はいはいはい、
ご飯にしてたんですけど、その時は。はい、
うん、
で、その時タイ米のご飯を、ずっと食べてたんですよ、ほぼ1年。
1年？
そしたら、ほぼ1年、あの年は。そしたら、最初の1、2ヶ月で、すっかりタイ米になれちゃって、
はいはいはい。
タイ米がすごい好きになっちゃったんですね。
へ、
好きになっちゃった。それで OK っていう風に なりまして、
うんうん、
で、自分でも驚いたんですけれども、うん、で、次の年は、まあ普通にお米が取れたんで、うん、普通にお米を買ったわけなんですけど、まず、はいはい、 タイマイの時はまずタイマイそのものが安かったんですよね。
はいはいはいはい。
あれはもう、緊急で輸入してたので、その税金とかは多分かかってなかった、あまりかけてなかったんでしょうかね。
はいはいはい。
うん、結局日本のお米がないからしょうがないっていうことで、うん、安いっていうのとその食べ慣れると随分美味しいっていうので
ほうほうほう
あれだったんですけど、うん、元に戻ったら、うん、あれこれ日本のお米ってこんなにベタベタしてたっけとか言ってたんですすごい食べにくいとか言いながら食べてた覚えがあって、今だからなんか朝パンが食べられないんだったらタイ米のおかゆが食べたいとか思うんですけれども
そうなんだ
美味しかったですよ。でもタイ米なんてなかなか手に入らないし逆に
そうですよね、
うん、あの年だけどこでも売ってたのにとかどこでも安く売ってたのにと思ってたんですけども、まあ、
お米屋さんとか行ったら安くで置いてあるんですかね。
いや、そうなんですよ。米屋さんって最近あんまりね、ないから、スーパーで買っちゃうし。
うん、あそっか、お米屋さんってそういうのは見ないですよね。うちのそばにあるんですけど。
あ、そうですか。あ、まあ、あることはありますけど、お米屋さん買わないですもんね、やっぱり。
ああ。そっか、タイ米か。タイ米安いのかな、うん、なんか、かえって今、
取引量、うん、
ね、取引量が減っちゃったら、うん、高くつくかもしれないですよね。うん、そうそうそう。なんか話どんどん逸れていくんですけど、
はい、
なんだっけ、麦飯の麦とかって高いですよね。
うん、贅沢品かもしれないですね。ね。
あれってだって、昔は、お米食べれなくて麦食べてた人とかいるわけでしょ、
うんうん、そうですね。
で、僕は安いもんだっていう頭がずっとあったんですけど、麦とろ飯とかあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれ僕ね、食べたの大人になってからなんですよ。ほんで麦飯って美味しいじゃんとか思って、
はい、
で、麦飯してって言ってしてもらったことはあるんですけど、いや、やっぱこれでいいよ俺って言ったら、何言ってんの
高い
って高いよって、こんな毎日できないよって言われて、そうなんだ、
ね。なるほど。
びっくりした思いがあります。
まあそうですね。まあ、とりあえずその家計に響いてくる、その食料品の、
うん、
高さなので、
うん
うん、何でどうやって節約するしたらいいとかいうのを、まあ、ちょっと僕はやってないので何も言えないんですけれども、とりあえず、まあでも高いとは言いながらもこの間チーズは買ってもらったんですけれども
買ってもらったんだ。
買ってもらいました。でもちょっと少なめに、あれはなんて言うんだっけ、プロセスチーズって言うんですか、はい、溶けるやつ、
うんうん、
プロセスじゃないや、
ナチュラル
チーズですね、はい、はい、ナチュラルチーズですね、細長く切ってあるやつなんですけれども、よくありますけど、
ポロポロしたやつ、
ポロポロしたやつ、
はいはいはい、
はい、あまり乗せないように
控えめに
80%、いつもの 80% ぐらいで、それでもよくそんなに乗っけて食べるねって言われるんですけど。
そうなんですか。
はい。
でもね、だからなんか家計が逼迫してくると自分の、
はい、
仕事のもんとか好きなものが大手を振って買えなくなってしまうので非常に困るんですよね。
はい。ですね。まあなんか、家庭菜園でもないですけれども、うん、うちの近所だと、なんか畑を借りたりして、キャベツとか作ってる人もいて、うん、市民菜園ですかね、市民農園。そういうところで、うちはやってないですけど、うちの近所の、知り合いがやってる人が何人かいらして、
はい、
うん、あと、まあ、割と周りが農家の方もいて、農家っていうか、まあ、兼業農家ですね、
はいはいはい、
うちに田んぼもあるよっていう人がいたり、うん、 親さんが田んぼがあったりしたりするので、うんうん、何かともらうことは多いんですけど、そういうので非常に助かりますっていう人のところを当てにしてるんですけれどもそれでもやっぱ家庭菜園っていうかね、そういうのでもキャベツとかすごい立派なのドンドンドンって取れるので、
いいですね。
自分家では食べきれないからって言って収穫した際に、
はいはいはいはい、
分けてくれたりします。これはちょっとそういうのもやってみようかとかチラリと思ったりするんです
そうか、うちも結構あれですよ、今収穫時期にあって、
あ、それはいいです
ね。ナス、ピーマン、
ああ、
インゲン、
ああいいですね。
で今お米がいっぱい青青と、
はい、ああ、え、
田植えをしてるんです
よ。田植えをした、それはすごい。
セメントをこねる、なんていうんでしょう、はい、でっかいたらいみたいなのあるじゃないです
か。ああ、わかります、わかります。四角いやつ。
そうそうそう。あれにね、はい、
あ、作って。
そう。農家の人から土をもらってきて、
おお、素晴らしい。田
んぼの土を。そこに、苗をちょっと分けてもらって、3列の6段っていうんですかね、それぐらい、はい、株を植えてふさふさしてますよ今。
いや、いいですねそれは
食べられるお米ができるのかどうか分かんないんですけど、
たぶん、まあ、脱穀したりするのが、あれですかね、めんどくさいか
も。うん、って言われたみたいです。
この辺だと、コイン精米機ってあって、
うん。で、精米機はあるんですよ。
あ、精米機は、外すのがめんどくさい
の。そう、もみ殻を取るのが大変だよって言われたんですよ。
まあ、確かにそうですけど、まあ、それはそれで、楽しめるから。じゃないでしょうかね、
子供に遊びで取らせるぐらいの量しかないので、うん、まあそんな感じで楽しみながらできればとは思っているんですが、結構ね、プランターってあるじゃないですか。
はい。
あれでやってるんですけど、ピーマンとインゲンとナスか、うん、は、言われなかったらわかんないですよ、売ってるのと。結構それなりのものができますよ。
へえ。
で、水やりはもう毎朝娘が遊びがてらでやっているので私は何もしていないんですが
そうですか。へえ。いや、あ、ちょっと話を元に戻しますけど、そのさっき小麦が値上がりっていうのはやっぱり、うん、あれなんですかね、バイオエタノール燃料、
はいはいはいはい、
バイオ燃料、あれで、小麦をそっちに、あ、小麦じゃない、トウモロコシとか、
うん、
いわゆる、あ、でも小麦、
え、あれ、
小麦も使われるんですね、トウモロコシと。
あ、小麦も使うんですか。
小麦も使うみたいですね、ちょっと今調べたら。
へー。
それで結局あとは、まあ、トウモロコシを作った方がいいということで、う
ん、変わっちゃってるんでしょ、
小麦から変わっちゃってるっていう話が、うん、まあ、数年前から言われていて、
うん。
うん。ということなのですが、これは、バイオ燃料は果たして、ね、地球温暖化に、
うん、
対して有効な、対策なのかどうなのかっていうのもちょっと疑問は僕は感じるんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
いや、それ、まあそれだけじゃなくて、こう食料品が特に小麦とかトウモロコシとかが、
うん、
そっちに取られちゃうと人間様が食べるものがなくなっちゃうので、それは困ってしまう。
燃料いっぱいあってもねっていう、
そうですね、
あのトウモロコシは食べられるやつじゃないらしいですね。
あ、そうなんですか。
うん、あの燃料にするやつのトウモロコシって、うん、食料に転用できないトウモロコシらしいですよ。
そんなトウモロコシがあるとは知りません
。うん、らしいです。だから燃料がいっぱいできて食料がなくなったって 笑い話にもならないですよね。
そうね、うん。まあだから、ま、だったらあの車に乗らないで燃料をなるべく節約にした方がいい気がします。
うん。ガソリンもすごい上がってますからね。
そうです。あのこの間。日曜、ここ2回ぐらいの日曜日って、うん、たまたま仕事で車を使ったんですけども、
はいはい、
なんかね、妙にね、車の台数はなんか減ってるような気がするんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。そうなんですよ。やっぱり出かけるのをちょっと控えてる人が多いのかな。気はしますし、あと、これは僕のあの、また例によって偏見かもしれないですけど、
うん、
より高級車が目立つんですよね。
ああ、
そうか。
はいはいはい、はい。いや、でも実際そうでしょうね。
そうですね。あの、こう非常に高いスポーツカーとか、
はいはいはい、
ラグジュアリーな車がビューンと走っているんですけれども、
はいはいはい、
全く、こう、なんていうんでしょうね。節約とかそういうの関係なさそう。偉いスピードで。ついてるから余計ね。
はい。
走りやすいんでしょうね。
うん。
いやこれはなんか複雑ですよね。本当に全くっていう感じはしたんです
か。そうですね。でも、まあでもその車が減るのはいいような気がするんですけどね。ちょっと何でもかんでも車っていうのはよくないなっていう、っていうか普段電車に乗らない自分が言うのも何なんですが。
いや自転車に乗っていれば
って思うんですけど、自転車でじゃあ何か用事してるかっていうとね、あんまりしてないんですよね。その車でしていた用事をどんだけこう自転車に変えられるかっていうところが僕の課題ではあるんですけど、
それは前後にカゴつけないとダメでしょ。
あのね、ロードバイクに乗ってて、それは難しいです。でもね、なるべくその、なんて言うんだろう、駅前に必ず、その銀行の用事が、やっぱ仕事の関係とかであるので、それをなるべく自転車にしようとは思っているのと、あと何かな、なんかを用事、あ、子供の病院のね、
はい、
予約を窓口に電話でしてくれないとこがあるんですよ。でその病院に行くときに自転車で予約だけ取りに行くとか、なるべくなんか用事をするために使おうとかを努力はしてるんですけどね。なかなかこう車の用事を変えるという、車って結局やっぱり荷物を積むから車を使うわけで、
まあ、
まあ、
そうですね、
うん、
確かに
完全にあれはできないです
よ。まあ、あの、うちの場合はその食料品の値上がりのおかげで妻が家計簿をつけたというのは一つの進歩って言いますし、うん、あの在庫一掃っていうか、あの食料品だけじゃなくて、うん、あのいろんな日用品あるじゃないですか、例えばシャンプーとか、うんうんうん、石鹸とか、なんかいろいろ種々雑多なものが、
はいはい、
ほこりだらけでこう棚の中から出てきて、これあったんだ、あるのに買ってたんだとか、
はいはいはい、
うん、実はもうなかった、あると思ってたけど どこにもないとか、そういうものがいっぱい出てきまして、
はいはいはい、うん、
まあしん、まあそういう危機が進歩をもたらしてはいるんですけど。
あんまり買うものの内容が変わってきて量が減ってみたいな感じもあるんですけど。
うん、そうですね。まあでも、まあ僕の子供なんかだと今11歳なので、はい、大体あのご近所さんっていうかね、あの知り合いも大体中 小学生から中高生のお子さんがいるお家が多いので、はい、みんな大変だって言ってます。やっぱり。うん、
いっぱい食べるちょうど。
いっぱい食べる。やっぱり中高生伸び盛りですから、食べ盛りで、うん。うちはね、そういう点では子供が、あれなんですよ。非常に、小食っていうか、まあ、体小さいので当たり前なんですけど、ちょっと話があれですけど、めちゃくちゃ省エネルギーな人なんですよね、うちの息子はね。あと、着るものも、成長しないから、常に同じ、こう100センチぐらいの T シャツとか、だからもう何年も、もうほんとボロボロになるまで着れるって感じなんですよね。頭が入らなくなればしょうがないので諦めるんですけど、だから、3、4歳の、で着たものが小学校の、4、5年生まで着れたりとか、まあちょっとデザイン可愛くなっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
そういうのを見ていると、なんか、ああ、君は実は進化しているのかしらと思っちゃう、思いましたね。省エネルギーでいいしっていう。なんか、だから、ちっちゃく生きればいいんだ、とか。ちっちゃく生きようと思っている、スノアなんですけど。
はい。まあ、ちょっとこの食料品値上げ、ちょっと尋常じゃないので、結構苦労されてる方も多いかと思いますが、落ち着くといいですね、早くね。
うん、まあ、いろいろね、便乗、絶対これは便乗だと妻も怒ってるようなものもありますし。うん、
まあ、早く落ち着いて、安心して、こう、自分の好きなものも買えるように、そうですね、そういう世の中になってほしいものですが。はい、ということで、まあ、今回食料品の値上げからなんかいろんな話に脱線してきましたが、今回はこの辺にしたいと思います、はい、お届けしましたのは、スノーさんの息子さんとは真逆で、
はい、
太りに太ってどんどん洋服を切り替えて最近は落ち着きましたが、スーツ 2回2回りぐらいこうサイズを変えて、
ああ、
非省エネをしまった半助でした。
はい
はい
はい、そうですね、ちょっと風邪とか腰痛いとかいうので、やっぱり病院通いが続いたせいで、そっちの方でも家計を圧迫してしまった。やっぱりまず健康第一、
うん、あ、それはうちではよく言います、
はい、うん、そうですね、風邪ひいたりするとやっぱり大変ですから、
長男ではそれ言ってます。
はい、
お前風邪ひくなよって。
そうですね。健康第一でいきましょう。やっぱり。
食料品値上げの中、余計なとこで家計を圧迫している二人でした。はい。はい、ということで、また来週。
はい。お願いします。